ある人に不幸をもたらす頼朝義経の叔父の生涯。源行家は河内源氏五代目当主源為義の中男として誕生します。平治の乱では兄義朝に首して敗北。しかし戦線離脱に成功し、熊野で20年間潜伏。治承4年1180年、以仁王の平家追討の領事を山伏に扮して全国の源氏に届け、治承寿永の乱の火蓋を切りました。しかしこの行家、人を煽るのが上手なくせに自分は独立志向が強く、他人の人生を振り回し不幸をもたらす困った人物だったのです。河内源氏東陽、源為義の十男として誕生。源行家は永治年間から弘治年間1140年代の前半の初めに河内源氏の五代目当領源為義の十男として誕生します。色物の鳥居善人が新宮別当家行藩の妻になっていた影響で、しばらくは熊野新宮に住み、新宮十郎を名乗っていました。平治の乱で敗れ20年熊野に潜伏。平治元年1159年、平治の乱が起きると兄の源義朝に味方して従軍しますが、義朝は六波羅から御白川城を二条天皇を擁して登ってきた平清盛に敗れ、逃亡先の尾張の国野間で暗殺されます。行家はというと山伏と親しかったせいか敵に精通していて戦線離脱に成功。姉のいる熊野に逃れ、その後20年間潜伏しました。以仁王の領事を全国の源氏に届ける。治承4年1180年、行家は摂津源氏の源頼政に呼び出され、山伏に扮して以仁王の平家追討の領事を全国の源氏に届けました。しかし南北朝期に成立した明石角一の角一本平家物語によれば、行家の動向は熊野別当神蔵に気づかれて平家方に密告され、以仁王の挙兵がバレる原因になったとも言われます。だとすれば、行家の最初の被害者は以仁王と源頼政ということかもしれません。平重衡に敗れ鎌倉の頼朝を頼る。行家は甥の源頼朝にも以仁王の領事を与えますが、彼は頼朝の傘下には入らず独立勢力を志向します。三河の国と尾張の国で勢力を築く行家ですが、要は元年1181年、勢いを盛り返した平重衡に猪俣川の戦い、矢作川の戦いで2度も敗れて壊滅的な被害を受け、南関東で地盤を築いていた甥の頼朝を頼り、相模の国松田に住み着きました。頼朝と喧嘩し義仲を頼り、しかし頼朝に所領を求めて拒否されたことで腹を立て対立。以降は北陸道で勢力を伸ばした同じく甥の源義仲の傘下に入ります。義仲は行家をかばいますが、そのせいで鎌倉の頼朝と険悪な関係になり、義仲は安全保障のために嫡男義高を鎌倉に人質として送り、頼朝の長女大姫と結婚させました。それにしても行家、甥っ子の陣営を所領を求めてあっちフラフラこっちフラフラ、トラブルの種をまく困ったおじさんですね。義高と共に上洛。義高の陣営で行家は能登の国の志保山の戦いに参加。源義仲が栗原峠の戦いで平家総大将平維盛が率いる追討軍10万を撃破し、さらに続く篠原の戦いでも勝利。それに合わせ源行家は別動隊を率いて伊賀方面から京都に進攻。安田義貞や多田行綱も京都周辺で不穏な動きを見せたので、平家は京都の防衛を断念。安徳天皇と義皇帝守忠親王を擁し、三種の神器を抱えて西国に逃れ、寿永2年1183年、ついに義仲は源氏として20数年ぶりに京都に入ります。恩賞をめぐり義仲と揉める。ところがここでまた行家のプライドが爆発しました。後白川法皇の前で甥の義仲と拝謁の序列を争い、並んで前後せずに拝謁したのです。この人、義仲が嫡男を鎌倉に送ってまで自分をかばったことを何とも思っていません。朝廷では会議の結果、今回の平家都落ちの論功交渉の序列を頼朝1、義仲2、行家3位と認定しました。 何もしていない頼朝が1位ということで、義仲は不満を持ちますが、それ以上に不満を見せたのが行家でした。自分の家、備後守の管理に対し、甥の義仲と差があると不満を述べ、すぐに備前守に移りました。しかし行家は没収された平家半領のうち90箇所余りを与えられ優遇されます。某白川法皇は山育ちで、皇位継承問題にまで口を挟む無礼な義仲を嫌い、共栄心が強く、すぐに他人と争う行家を表向きに優遇して義仲と撃退させました。義仲と対立し、京都を離れる。二人は性格も対照的で、山育ちで無骨な義仲が法皇や貴族に嫌われる一方で、近畿で育ち弁舌が立ち、社交性が高い行家は院内に入り浸り、法皇のすごろく相手を務めるなどして積極的に取り入ります。ところがそのせいで決定的に義仲と対立。身の危険を感じると、平家討伐に名を借りて京都を脱出しますが、播磨の国で平の知盛と重衡連合軍に室山の戦いでまた敗北し、河内の国の長野城に立てこもったものの、今度は義仲が派遣した樋口兼光に敗れ、紀伊の国の渚に逃げ込みます。他人を煽る弁舌と、術数に長けた行家でしたが、前奏には壊滅的に弱かったようです。義経を引き込んで頼朝に反旗を翻す。義仲が頼朝の派遣した範頼、義経兄弟の軍勢に討たれると、行家は建暦元年1184年2月に法皇の召集で帰京しました。その後の行家は義経に対し、いやー大きくなったなー、九郎行家おじさんだよ、しばらくぶりだなみたいなトークで義経に接近しつつも、鎌倉の平家追討軍には加わらず、半ば独立した勢力として泉の国と河内の国を支配します。これが行家の運命を決定しました。文治元年1185年、壇の浦で平家を滅ぼした頼朝は、自分に従おうとしない行家討伐を義経に命じました。しかし義経もまた命令違反で鎌倉に入れない部分であり、行家は得意の交渉術で義経に取り入ります。なあ九郎、お前の武勇と俺の知略があれば、遠い鎌倉の頼朝なんざ恐れるに足りないぜ。ここで兵を挙げて日本の半分を味方につけて鎌倉と対峙するんだ。大丈夫、おじさんを信じなさい。戦は強くても性格が純粋な義経は、巧みな行家の弁舌により後白川法皇に迫って頼朝追討の院宣を受け兵を募ります。ところが行家の読みは最後の最後で大外れでした。義経は戦に強くても人望がなく、それは行家も同じだったからです。北条時貞の手勢に捕らえられ斬首。頼朝追討の兵は全く集まらず、逆に頼朝は本気で自らが総大将として京都まで義経行家追討の軍を起こしたので、武士団は雪崩を打って頼朝に味方しました。危険を感じた行家と義経は京都を脱出、途中摂津源氏多田行綱の襲撃を撃退しますが、九州を目指そうと大物浦から船を出すも暴風雨に遭遇して船は大破。ここから行家と義経は別々のルートをたどります。行家は逃亡の末に泉の国秀郡小木郷の在庁官人日向権の神清真の屋敷に潜伏します。しかし文治2年1186年の5月、地元民が潜伏先を幕府に密告、幕府から命令を受けた北条時貞の手勢によって捕らえられ、山城の国赤い瓦にて斬首されました。日本史ライター川嘘の独り言。源行家は結局何をしたかったのかわからない人でした。頼朝の配下になるわけでもなく、義仲の